じゃあ皆様改めましてこんにちは。あの新世界の森谷恒夫でございます。今回は2つの質問をさせていただきます。まず最初の質問ですが、誠にあの家庭の話を語るのは誠にはばかれますが、当市と隣接する阿見町は多くの有望企業の大規模倉庫や工場の誘致をはじめ、ライトウィンズ阿見、また自衛隊基地阿見アウトレットなどを擁する非常に個性的で魅力ある町であります。そして当市との将来的な合併相手として考えられると思います。しかしそれを叶えるためには十分な時間をかけてお互いの信頼関係を作り上げることが肝要と考えられます。それをベースにしてまずいろいろな手順はあると思うんですが、双方の定住人口と人流の大幅な増加策を図ることが大事であると思います。それには双方の観光資源と強みを十分に調査研究して最大限に生かし、域内の交流をまず安定的に増やすことだと思います。漁師の強みや魅力を冷静に調べると、今現在でもいろいろな分野に及んでいると思いますが、将来どうなるか考えると大きく考えられるのが、日本の国技である相撲の代表的な部屋に間違いなくなる荒磯部屋が間もなく誕生することだと思います。おそらく日本一の迫力のある大規模な相撲部屋になり、今後長く栄えることになると思います。こんなチャンスを隣の市としてほっとくことはできないと思います。ぜひこのチャンスに住みやすさ日本一を目指し、教育施設および学びの都市日本一を標榜して、漁師でがっちり協力体制を整えれば投資は容易になり、例えば牛久駅から常陸牛久駅および荒川沖駅、そして将来的には筑波駅の間などを結ぶ新交通システム構築などが考えられると思います。このような変化がさらなる投資を促し、旧阿見町の上下水道のインフラ投資などに速やかにつながり、また旧牛久市の教育施設を利用することもでき、このようなことで地元経済の底力がつき、交通網が進み、住みやすい町日本一が必ず誕生すると思います。最後に口で言うのは簡単と言いますが、牛久市と阿見町は大きなポテンシャルと可能性を持っていると思います。そこでお伺いいたします。執行部は今後将来的な阿見町との合併を目的にした話し合いを進めていくかお聞きしたいと思います。また合併まで至らなくてもいろいろお互いにメリットを共有できる素晴らしい仲間としても活動できると思います。ぜひこの際に阿見町との深い絆を結んでいただきたいと思いますが、合わせてお聞かせください。
滝本仁市長公室長。
はい、阿見町との、合併につきましては、平成の大合併と言われた時期であります平成14年12月に市議会において牛久市合併検討特別委員会より阿見町との合併は推薦すべきとの結論が、そして平成15年3月には市内各界の有識者及び市職員の総勢60人をメンバーとした牛久市合併懇話会より合併は進めるべき、相手は阿見町との報告がなされております。その後市議会議員選挙、市長選挙が行われ、徹底した行財政改革に取り組み、自立した町を目指すべく 当時の状況としてはまだ合併する段階には至っていないとの判断をした経緯がございます。当時から20年近くが経過し、社会情勢も変化し、人口減少社会の中で地域を活性化していく方策としては広域連携といった大きな流れがございます。実際に現在、龍ヶ崎地方衛生組合や稲敷地方広域市町村圏事務組合といった牛久市が構成市町村となっている2つの一部事務組合と龍ヶ崎地方人海処理組合の事務の統合に向けた計画を策定している状況でもございます。森谷議員のご提案の通り、お互いの強み、メリット、デメリットを補い合い、住みやすい町にしていくことは大変重要なことではありますが、現在、阿見町からの合併の申し出はなく、牛久市としても阿見町との合併を具体的に協議する段階にはございません。茨城県が事務局となり、県南地域の14市町村長を会員とした県南地方総合振興協議会が平成18年から組織されてございます。県内地域共通の課題に取り組むための意見交換の場としており、このような場を活用してさまざまな視点から将来のまちづくりを展望してまいりたいと考えております。
森谷恒雄議員。
ありがとうございました。私合併の話を持ち出したのは今回で2回目なんでございますけど、まあ大体なんですか、そのようなお答えが来るだろうなということは予想してたんですけども、牛久市だけのボリュームではですね、これ以上牛久市が発展するというのはなかなか難しいかなと。そのために県南地方でまとめてやるという方法もわかるんですけども、かなり難しいと思います。で今ですね、私が感じているのは牛久市が、まあ、非常にいろいろな意味で閉塞感が漂い始めた状況にあるかなというふうに思います。やはり人口の増加をですね、図らないと新しい産業の展開とか望めないと思います。阿見町から何も話がないというのはこれはもう、事実だと思いますけども、本当に小さな力をですね、みんなで少しずつ出し合って、ぜひ阿見町とのですね、展開強化、これを牛久市が主導していくというような形でですね、いけるように皆さんで、執行部の方々にお願いしたいなと思います。それでやっぱり稀勢の里がいる荒磯部屋の件なんですけども、やはりこれをですね、いろいろな意味で利用しない手はないと思います。あらゆることを考えてですね、ぜひ先に進めていただきたいと思いますので、今後とも忘れずに阿見町との、まあ、合併に至らなくてもですね、どうやったらもうちょっときめ細かく西で、活動できるか、それを考えていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは次の質問に移らさせていただきます。2番目の質問ですが、生活保護のあり方についてであります。まず直近の話ですが、コロナ禍を原因とする生活保護に至ったケースは分かる範囲で牛久市での件数とその特徴的な原因があればですね、教えていただきたいなと思います。またコロナ前よりの増減は皮膚感覚で結構ですので、お答えいただきたいと思います。
内藤幸恵保健福祉部長。
はい、コロナ禍が原因で生活保護に至った世帯数については、感染が拡大した令和2年4月から令和3年10月末までの1年6ヶ月間で7世帯となっています。この期間における生活保護の新規開始世帯は 92世帯となっていますので、 7.6% がコロナ禍の影響で生活保護開始に至っている状況です。具体的なコロナ禍の影響といたしましては、就業先が閉店や倒産により失業し、生活困窮に陥った世帯となっています。生活保護受給世帯数の経年推移ですが、コロナ前の平成元年度末は407世帯、コロナの影響を受けている令和2年度末は416世帯、令和3年10月末では427世帯でコロナ前と比較しますと20世帯増加しております。増加の理由はコロナ禍の影響よりも病気や高齢が原因で就労収入が得られない等が多く占めている状況となっております。以上です。
森谷恒夫議員、
どうもありがとうございます。それでは2番目の小さな質問なんですけども、ここ十数年の傾向ですが、今社会問題化している社会活動を拒否してただ家に引きこもっている若者たちが増えていると感じます。このケースでは両親の方々はまだ元気な方も多く、自分自身の問題として真剣に子どもと向き合っている親御さんも多く、子どもの行動を黙って見守り成功を信じる気持ちでいると思います。これならば何も心配はありません。しかし最も心配なのが、若い時から引きこもりが始まり、そのまま40代以降も引きこもったままの人たちです。 いわゆる80/50問題だと思いますけども、親御さんは私世代よりさらに高い年齢の方が多く、もしも不幸に両親が亡くなれば本人の立ち直りがない場合は、このケースは確実に将来の生活保護につながると思います。各自治体で実態の把握は行われていないと思いますが、牛久市での将来の準備やそれに対する対処システムなどの研究は立てられているんでしょうか。お聞きしたいと思います。
内藤幸恵保健福祉部長。
内閣府が平成30年に実施した生活状況に関する調査結果によりますと、40歳から64歳までの引きこもり者数は推計61万人で、15歳から39歳の若者の引きこもり者数54万人を大きく上回る結果となりました。本市においては引きこもり者数の把握はしておりませんが、社会福祉協議会に委託している自立支援相談事業において、令和2年度は8件の引きこもりに関する相談がありました。相談者は両親や家族で、相談内容は仕事に就かせたいなどが多くを占めております。本人の相談同意が得られていない場合が多く、具体的な支援につながらない現状となっています。8050問題に象徴されますように、50代の引きこもり者が80代の親の年金等の収入で生活し、親が亡くなると生活困窮に陥ることは容易に想像できます。市といたしましては、引きこもりの相談を通して関係機関と連携し、本人の社会参加を促していく伴走型の支援がまずは必要であると考えております。経済的自立へ向けての支援として、来年度より現状の自立支援相談支援事業において社会参加に向けた丁寧な支援を必要とする方に対応するため、専任支援員を配置するなど支援体制の強化を目指してまいります。以上です。
森谷恒夫議員、
ありがとうございました。昭和世代は風潮として生活保護を受けるのは恥ずかしいことと考え、 厳しい生活に耐える方々が多くいたのも問題ですが、簡単に生活保護受給を考えるのは安易すぎると思います。あまり表面に出にくい問題ですが、今後最もあぶり出される社会問題になってくると思います。こういう問題は身近な社会問題として自治会などとの連携を深めて話し合って問題の本質を探る事案だと思います。市の担当部署だけでは限界があると思いますが、対策をお考えならばお聞かせ願いたいと思います。
根本洋二市長。
生活保護に至る全財化において自立を支援する政府としては、生活困窮者自立支援制度がございます。当市では自立相談支援事業、就労準備支援事業、家計改善支援事業の3つの事業を社会福祉協議会に委託して実施しております。具体的には生活困窮者およびその家族等からの相談において状況を丁寧に聞き取り、アセスメントを実施して個々の状態に合った支援プランを作成し、就労支援や家計の再建等の支援を一体かつ計画的に実施するのでございます。令和2年度の第3事業の実績でございますけど、自立支援相談事業では相談件数が1011件、令和元年度は145件でした。約7倍に増加しておりまして、就労準備支援事業は4名の対象者に支援プランを作成し、継続的な支援を実施した結果、一般就労に1名、社会的就労に1名がつながりました。家計改善支援事業は家計収支を明確にし、自己管理に向けた支援を4名に実施したほか、債務整理をするための債務省の作成支援や法テラス同行3名に実施いたしました。このほか関係機関と連携しながら生活困窮者への世帯への食料支援などを実施しております。支援が必要な方がこれからの相談につながるには、民生の方、行政府長をはじめとした地域住民の働きが必要な場合が多くございます。また町内のさまざまな手続き等によって生活困窮を察知した場合には、相談につながりを連携して対応しております。制度につきまして広く周知するとともに、生活保護に至る前の段階で支援として、今後も引き続き生活困窮者個々の状況に応じ、自立支援事業の充実に努めてまいります。
森谷恒夫議員。
大変ありがとうございます。いろいろお話しさせていただきましたが、この問題は保健福祉部だけでは将来的に解決できる問題ではないと思います。ぜひ保健福祉部が中心になり、オール牛久市民で解決すべき問題だと思います。特にこれから大変だと思いますけども、区長さんとかですね、民生委員の方々に本当に頑張っていただきたいと思います。担当部署の方々の検討をお祈りして、私の一般質問を終了させていただきます。大変ありがとうございました。